ビジネスを進める上で、なんだかこう、次の一手が見えにくいなって感じることはありませんか？実はこれ、順調に成長している企業でも、ちょっと苦しいなっていう状況にある企業でも、同じように感じている閉塞感なのかもしれません。これは会計事務所にとっても、決して他人事ではないようなんです。今後どうすべきなんだろうって、こう考えれば考えるほど、なぜかこう、足がすくんでしまう。そういう瞬間、もしかしたら心当たりがあるのではないでしょうか。
へえ、今日はまさにその、なんていうか手詰まり感ですよね。これをどう乗り越えていくか、そのための、視点を探っていきます。提供いただいた資料が示唆しているのは、何をすべきかっていう、理想論とか義務感、そういうものにとらわれるんじゃなくてですね、今自分たちに何ができるか、その現実的な可能性に目を向けることの重要性ということですね。
そうなんです。しかもそのできることを見つけ出すっていうそのアプローチがですね、会計事務所自身を前に進めるだけじゃなくて、関与先、つまりクライアント企業の意識とか行動にも、なんかこう良い影響を与えて、新しい関係性を築くきっかけになるかもしれないと、ここが非常に興味深い点だなと思ってまして、今日はこのできることの見つけ方と、それをどうビジネスチャンスにつなげていくのか、一緒に深く掘り下げていきましょう。
はい、お願いします。
まず資料が指摘しているその現状認識からですね、次の一歩を絞り込みにくい事業環境、外部環境のせいだとか過去の経緯を分析するっていうのは無駄ではないんですけど、それだけだとなかなか具体的な壁にぶつかることありますよね。
まさに分析はもちろん重要なんですけど、それがなんていうか行き詰まりの原因探しに終始しちゃうと、なかなかこう前向きなエネルギーって生まれにくいんですよね。そこで資料が提案しているのが視線の転換なんです。
視線の転換、
はい、なぜこうなったっていう問いも大切にしつつ、一旦そこから離れて、じゃあ今の私たちには何ならできるんだろうかって、自分たちの内側というか足元にある力に目を向けること、ここに状況を打開する糸口があるんじゃないかと。
なるほど。資料にあった製造業の例は、その視点転換の効果をすごく分かりやすく示してますよね。
ああ、ありましたね。自社製品が顧客ニーズに対してちょっとこう過剰なスペック、いわゆるオーバースペックになってることに気づいたと。つまりお客さんが本当に必要としてる以上の機能とか品質を持っちゃってたってことですね。で、それを見直した。
ふむふむ、具体的にはどうしたんでしょう。
結果としてその不要な部分を削ぎ落とすことで価格の引き下げが可能になったそうなんです。
ああ、なるほど。
すると今度はその製品を使ってる取引先がどの仕様を選ぼうかなって迷う必要がなくなって、結果的にその取引先の生産性が上がって利益も向上したと、そういう流れです。
なるほど。面白い連鎖ですね。それは一つの企業のできること、この場合はスペックの見直しですけど、それが巡り巡って取引先のできること、つまり生産性向上を増やしたと。
ただ資料も認めている通り、会計事務所はこういう企業間の複雑な連鎖反応みたいなものを直接デザインするっていうのは現実的にはかなり難しいでしょうね。
そうですよね。そこまでコントロールはできないですよね。じゃあ会計事務所としてはどう考えればいいんでしょうか。
ここで重要になってくるのが、会計事務所自身を起点とする連鎖、これなら起こせる可能性があるんじゃないかという指摘なんです。
起点ですか。会計事務所自身を。
ええ。その第一歩はすごくシンプルで、私たちの事務所にとって今どんな経営支援であればすぐにでも提供できるだろうかと、まず自らの能力とかリソースをこう現実的に見つめ直すことから始めるということなんですね。
ああ、なるほど。具体的な例として、ある会計事務所の方が、うちで今すぐできることといったら資金収支管理のアドバイスくらいかなみたいに考える場面が紹介されてましたね。特に運転資金が不足しないように、いわゆる資金ショートを起こさせないための助言には長年の経験と実績があると。
はい。で、そのできることからもう一歩だけちょっと思考を進めてみるんです。その資金繰りの管理方法とか考え方を経営者の方とか経理担当者の方に教えることはできないだろうかって。
ああ、教える。
ええ、もちろん本格的な収支計画の立案とか詳細な予算策定の指導ってなると、学ぶ側の企業にとっても、教える側の会計事務所にとっても 時間的にも精神的にもちょっと負担が大きい場合があるかもしれません。
ですよね。結構大変そうですもんね。
でも資料が提案しているのはもっとこう肩の力を抜いたアプローチなんですよね。
と言いますと？
仮に今の売上とか経費の傾向がこのまま続いたとしたら、3ヶ月後、半年後、1年後はどうなってるかなというのを、完全に正確じゃなくてもいいから、例えば前年のデータなんかを参考にしながら、いくつかのパターンを作りながら、概算で想定してみるっていう。
ああ、なるほど。超概算みたいな感じですか。
そうそう、そんな感じです。これならそこまで難しく考えずに試せるかもしれないと。
確かに、それならできそうですね。
ええ、そこがまあ肝なんです。このパターン別超概算による想定試算方法、別に大掛かりなものじゃなくてもいいんですよ。重要なのは、このプロセス自体がたとえすぐには有料サービスにならなくても、経営者とか経理担当者の方々とこう一緒にやることで、彼らの意識に変化をもたらす可能性があるという点なんです。
意識の変化ですか。具体的にはどういうことでしょう？
これまで、例えば、数字のことは専門家である会計事務所に全部お任せしますっていうちょっと受け身の姿勢だったのが、いや待てよと、自分たちでも未来のお金の流れを大まかにつかむことくらいはできるのかもしれないぞってこう感じてもらう。
ふむふむ。
会計事務所ができることを実践してそれを共有することが、クライアント企業が自社のできることを発見するその触媒になるっていうわけです。
なるほど。会計事務所のできるが、関与先のできるを引き出す、そういうことですね。
まさにその通りです。そして企業側が、あ、自分たちにもできることがあるんだって気づくことで、落ち着きとか自信を取り戻すきっかけになるかもしれない。そうなれば事業への取り組み姿勢そのものが変わっていく可能性があるんです。
へえ。例えばどんなふうに姿勢が変わっていくんでしょうか。
資料ではこんな可能性が示唆されてますね。例えば、今はとにかく守りだ、手持ちの資金を絶対に減らさないようにしなきゃって言った発想からですね。
ええ、守りに入っちゃう感じですね。
それが、いや、たとえ少額でも未来に向けた投資をやらなければ結局自利品になっちゃう、何かできることはないかっていう少し前向きな感覚への回帰が起こるかもしれないと。
ああ、なるほど。
これはまさに経営マインドの健全化って言える効果じゃないでしょうか。
確かに。資金繰り管理の精度がすぐに劇的に上がるっていう、そういう直接的な効果だけじゃなくても、まだ打つ手はあるぞとか、自分たちで状況を変えられるかもしれないっていう感覚、それがこうモチベーションの源泉になるということですね。資料にあった経営とはいつの時代も苦境遭遇と克服の繰り返しだったっていう一文も、改めて読むとなんかこう深く響きますね。
ええ、そうなんですよね。私たちは特に情報があふれてる現代においては、すぐに効く特効薬とか簡単な正解みたいなものをついつい求めがちですよね。
わかります。
そして期待した効果がすぐに出ないと、その取り組み自体を、ああダメだったってこう早々に見極めてしまう。資料もそういう傾向にはちょっと警鐘を鳴らしてるんですね。
確かに結果を急いでしまう気持ちはすごくよくわかりますけどね。
でもまあ少し長い目で見れば、簡単に手に入った答えとか手法ほど時代の変化の波には案外脆いということは歴史が証明しているのかもしれません。むしろ困難な状況にあっても自分自身を励まして、諦めずにできることを探し続ける、そういう姿勢こそが個人の成長はもちろん社会全体の進歩を支えてきたとも言えるんじゃないでしょうか。そしてその自分を鼓舞する方法の一つが、まさに何をすべきかという、まあ、理想論じゃなくて今何ができるかを一つでも多く探し出して試してみることなのだと資料は強調しています。
だからこそ、例えば会計事務所であれば、今クライアント企業にできることを、それがどんなに小さなことに思えても、まずはリストアップしてみる、この作業が次への扉を開く鍵になるんだと。
リストアップしたできること、これがいくら素晴らしいアイデアでも、実際にクライアントである経営者の方に、あ、それいいね、やってみようよって思ってもらえなければ、ちょっと宝の持ち腐れにじっちゃいますよね。
そうですね。
ええ、
つまりリストアップの次に経営者を動機づける工夫、これがいるわけですね。資料では以前のテーマでもちょっと触れましたけど、動機づけストーリーの作り方と話し方の技術がここでも生きてくるんだと示唆しています。
その通りです。 こうした、まあ、地道な働きかけというか、いわば経営マインドの再起動をお手伝いするような活動の先に、具体的なビジネスとして見えてくるのが、期限を明確に区切った有料の提案、すなわちスポット契約なんですね。
スポット契約ですか。それは、継続的な顧問契約とはまた違う形ですよね。
ええ、スポット契約っていうのは、継続性がないからちょっと魅力が薄いんじゃないかと感じる方もいるかもしれません。
確かにそういう見方もありますね。
ええ、しかし資料が鋭く指摘しているのは、先行きを見通しにくい今の時代においては、そもそも新しい継続的な関係性をゼロから始めること自体が、企業側にとっても、提案する会計事務所側にとっても、心理的なハードルが高くなってるんじゃないかということなんです。
なるほど。長期的なコミットメントを最初から求めるんじゃなくて、まずは具体的な課題に絞った期間の短い契約から関係性をスタートさせると。むしろそうしたスポット契約をパズルのピースみたいにつないでいくアプローチの方が今の時代には現実的なのかもしれませんね。
そういう見方もできますね。そしてここが非常に重要なんですけど、一つのスポット契約でクライアントとこう一緒に仕事をする中で、当初は想定していなかった新たな課題っていうのが発見されることが少なくないんです。
ああ、やってるうちに見えてくるみたいな。
そうなんです。で、その新しい課題の解決が次のスポット契約へと進むための極めて自然な動機づけになり得るんですね。課題を発見して、その重要性を共有して、次の行動へと促す。このサイクルを繰り返していくことで、結果的に長期的な信頼関係を築いて、共に発展していく、そういう道筋が見えてくる。ここで先ほど触れた動機づけ法、つまり相手に行動を起こしてもらうためのそのストーリーテリングとか対話の技術が決定的な役割を果たすわけです。
いやー、なるほど。会計事務所が何をすべきかっていうプレッシャーから、まあ少し自由になって、今何ができるかという現実的な視点を持つことのパワー、これについて深く掘り下げてきましたね。それは単に事務所自身の閉塞感を打ち破るだけじゃなくて、関与先である企業の意識を変えて行動を促して前向きな変化の連鎖を生み出す可能性を秘めているということですよね。
そうですね。まずは自事務所のできることを本当にどんな些細なことでもいいので洗い出してリスト化してみる。そしてそれをクライアントへの効果的な動機づけにつなげて、例えばスポット契約という、まあ、具体的で取り組みやすい形で提案してみる。この一連のプロセスが会計事務所にとってこれからの時代における、まあ、新たな価値提供の重要な道筋となりうるんじゃないか。これが今回の資料から読み取れる非常に実践的なメッセージだと思いますね。
さて、ここまでの話をですね、少しあなた自身の状況に置き換えて考えてみませんか。日々の業務とか、あなたが直面している課題の中で、本当はこうすべきなんだけどなかなかってこう思い込んでいることないでしょうか。もし少しだけ視点をずらして、今の自分に、今のチームに、現実的にできることは何だろうって問い直してみたら、そこからどんな新しい一歩が見えてくる可能性がでしょうか。
そうですね。資料ではまず、今あるできることを棚卸しして、それを動機づけによって具体的な行動につなげるというステップが示されていました。これは非常に有効なアプローチだと思います。でも、さらにその先を考えてみるならば、こんな問いも立つかもしれませんね。この変化のスピードがものすごく速い時代において、クライアント自身ですらまだ明確には気づいていないような、本当に求められている新たなできること、これを私たち専門家はどうすれば先んじて発見して価値として提案していけるんでしょうか。単に既存のスキルを再確認するだけじゃなくて、未来のニーズを読み解いてそれに応えるためのできることをある意味想像していくこと、もしかするとここにこそ私たち専門家にとっての次なる挑戦と成長の機会が隠されているのかもしれないですね。